はい、それでは、イザヤ書です。1章と2章を今日は学びます。メッセージの題は主の叱責です。ついに預言書に入ります、ファイナルシリーズですね、最後のシリーズになりますが、1997年に、創世記からですね始まり、モーセ五章を学び、そこに神様の信仰体系の土台があることを学びました。そしてイスラエルが実際にその信仰に従って、どのように生きてきたのかということが歴史書の中に書かれていたわけです。それからこの詩編をはじめとするこの詩歌ですね、この神様との関係をこの詩というこの文体によってこの表しているところを私たちは昨日じゃなくて前回まで学んだわけなんですね。そして最後の区分に入るこのイザヤ書ですね、イエス様も復活された後に弟子たちにこの律法と詩編と預言書、そこから話しご自分のことについて解き明かされたということをですね、このルカによる福音書の最後のところで お話になってますけれども、その預言書の中に入ってくるわけなんです。そしてその代表的な書物でもあり、最初の書物がイザヤ書なわけですね。で、私このイザヤ書の学ぶにあたって、まあ、以前もやったんですけども、今回また新たに全体を一気に、まあ、一気といってもちょっと一息二息置いたんですけども読みました。そしてその流れをつかもうとしました、ね、で非常にその流れをつかみやすかったんですね。このイザヤ書はこのヨーロッパのですね、このキリスト教の文化の中で非常に引用されたこの箇所でもありますね。例えばヘンデルのメサイアっていうのも、もうイザヤ書をすごく引用しています。で、非常に文体が美しいですね。そして書いてあることが非常にこの論理だっていて、そして流れていて、もうこの神様の心をそのままよくこの表しているので、その流れをつかむのがとっても楽でした。で、そのテーマというのがイザヤという名前そのものに現れています。イザヤという名前は、救いは主のもの、あるいは救いはヤーウェのものという意味です。私たちが救われるのは北からでも南からでもなく主からなんだという、そういうことを最初から最後に至るまでここで描いています。で、イザヤ書は主に2つの部分に分かれます。これ一気に読むとすぐに分かるんですけれども、途中でガラッとその書いてある雰囲気、その語調が変わるんですね。で、それがどこかというと40章なんです。だから1章から39章までと40章から66章まで、この2つに分けることができます。1章から39章までは主の懲らしめが書かれています。裁きが書かれています。まあ、これは中心的な話題であって、他にももちろんたくさん書いてあるんですけれども、主にですね、その裁きが書かれています。そして40章からは、この40章の一節を見ると、慰めよ慰めよという言葉があるんですね。ここからこの慰めのメッセージが始まります。そしてイスラエル、またユダに対する神様の回復のメッセージが書かれているんです。そしてこれはちなみにという話なんですが、ちなみに聖書の書物の数ですね、旧約が何巻ですか？39巻で、新約が27巻です。ですね。 3区27って覚えるとすぐに覚えられますけれども、イザヤ書の章の数ですね、39章が前半部分、そして66章までですね、40章入れてますから27章なんです。まあ、この章の区分というのはですね、実はずっと後に後世の人が行ったので、霊感を受けているわけでもありませんから、たまたまなんですけれども、ですね、この旧約における神様の律法によって、このイスラエルがこの律法によって生きていくことはできない、罪を持っているということが示されたわけですよね。そしてその律法によって彼らはキリストへと導かれていく、慰めのメッセージが新約にあり、イエス様、生まれたばかりのイエス様、この神殿にですね、この捧げ、マリアとヨセフが捧げた時にですね、シメオンという預言者がこのイスラエルに慰めが来たということを言ったわけなんですね。慰めのメッセージがこの新約だから、ここでも一致してるんですけれども、ですからイザヤ書そのもの全体がもう聖書になっているという人までいるぐらいなわけですね。そしてこのイザヤ書の全体の形なんですが、この中心部分、つまり36章から39章までに歴史的な出来事が挿入されています。他は予言の形なんですね。主が仰せられるという予言の形なんですが、この36章を見ますと、ヒゼキヤ王の第14年にということで、歴史書と同じものが書かれているわけなんです。で、実はこれは列王記第1の18章以降とほとんど同じ記述になっています。本当にほとんど同じです。で、これを、サンドイッチにした形ですね。身の部分があって、そして、この前半部分、1章から36章、そして40章からその66章まで、というふうに見ていくことが、実はできるんですね。この36章から39章までが、このイザヤ書全体に現れている神様のメッセージを凝縮したような象徴的な出来事になっています。それが何かというと、ユダのヒゼキヤ王の時にアッシリアがエルサレムの町を包囲して、その大軍が今にもエルサレムを滅ぼそうと脅しをかけていたわけです。で、ユダはエジプトにより頼んでみたり、その同盟を結ぼうとしていたわけですけれども、そのことも付け入ってですね、この将軍が、アッシリア軍の将軍が、この脅しをかけたわけですね。で、ヒゼキヤがへり下って、それで衣を裂いて主の前で泣いて祈ったわけです。で、その祈りが聞き届けられたことをイザヤが話し、そしてアッシリアは滅ぼされる、ユダは救われるということを予言しました。そしてアッシリアの大軍が一夜にして滅んだ、ユダが救われたという、そういう話なわけなんです。それで大事なのが、主の身により頼まなければいけない。エジプトとかですね、他のものではなく、主だけがより頼むところなんだよということを分からせるために、神様はユダに、またイスラエルに懲らしめを与えられるわけです。裁きを与えられるわけです。そのメッセージが前半部分に書いてあります。彼らのより頼むところがいろいろあったんですね。それで神様から離れていたわけです。で、それを神様が全て取り除かれるというところがこの前半部分になります。そして主がそれだけより頼むのに値する優れた方である、偉大な方である、その神様の素晴らしさの偉大さ、素晴らしさと偉大さが明確に書かれているのが40章以降なんですね。そこを読むと本当に圧倒されます。神様がご自分がいかに優れているかということをですね、 この対峙させて、この偶像と対峙させてですね、比べてみろというふうにユダまたイスラエルに問いかけをなされているところが、この40章に書かれていて、神様のそのご性質、働きをしっかりと見ていくことができるのがこの後半部分になるわけなんですね。ですから、この真ん中にそのイザヤ書のメッセージの背景的な出来事が凝縮されているわけなんですね。そしてイザヤ書を全体を読んでいくと、すぐ分かるのは、これどこかで見たことがある箇所だな、どこかで見たことがある箇所だな。新約聖書に激しく引用されています。この激しく引用されているということは、インターネット用語でたくさんの若い人たちがこう打つときにですね、激しいとかっていう言葉を使うんですが、でも英語でビヘメントリーっていう言葉が、
ビヘメントリー
ですねっていう言葉が、実際に激しいっていう意味なんですけどね、激しく引用されています。驚くほど主ご自身が引用されましたし、またパウロなど人たちも手紙の中で多くを引用しています。そしてイザヤ書にはメシアの働きが盛りだくさん予言されています。ここまで明確に予言していいのかというぐらい、はっきりとイザヤはキリストの幻を見ました。で、初めに来られた時の予言だけではなく、イエス様が再び来られる時のその姿も鮮やかに描いています。そして終わりの時の姿を長官的に眺めていくことができるんですね。で、これがこの全体の流れになっていて、そしてさらにですね、この前半部分について、このもう少し詳しく説明したいと思いますですね。ですから、まあ一章もう開いてるかと思うんですけれども、このまたこの一章の中身に入る前にですね、こうざっと見ていきたいと思いますけれども、この1章から12章までがですね、ユダとエルサレムに対する神の懲らしめが書かれています。この1節にユダとエルサレムについてと書いてあるんですね。そしてそれが続いて6章のところで、このイザヤが神様が御座におられる、このウジヤ王が死んだ後にですね、神様が御座におられる幻を見て、新たな使命を帯びてですね、この予言活動を行っていくんですね。そしてその予言活動というのは、北イスラエルも含むところの神様のイスラエル全体に対する裁き、懲らしめについてです。まあ、裁きと言ってますけれども、その中にですね、例えばインマヌエルの予言とかですね、この神様の回復の予言もたくさん書いてあります。そして13章開いてみてください。アマツの子イザヤの見たバビロンに対する宣告とありますですね。で、この13章からイスラエルの周辺の諸国を名指しして、そこに対する神様の宣告が書かれています。で、イスラエルに対する裁きというのは神様の懲らしめなんですけれども、懲らしめというのは回復するためのですね、清められるためのその手段であるわけなんですね。けれども、例えばバビロンとかはですね、完全な滅亡が定められています。そして、バビロンの他にもいろいろとですね、書いています。モアブであったりですね、ダマスコつまりシリアであったり、あとはエチオピア、エジプトですね、あとイランですね、ペルシャですね、についてのこの、あとツロですね、今のレバノンですね、とかが書かれていますけれども、それがですね、23章まで、続くんですね。そして24章からは、この地上を全体に対する神の裁き、いわゆる主の日ですね、全体に対する神様の裁きを、この描いてるんですね。見よ、主は地を荒れたらせというふうに24章の一節に書かれています。で、この中でユダが、 ユダの残りの民が救われて、主が公正な裁きを行ってくださることを彼らが喜んでいく場面がこの27章のところまで続くわけなんです。ですから13章から27章っていうのが、また一つの大きな、区分になるわけなんですね。そして28章からまた再びですね、このイスラエルとユダに対する神様の叱責、責め立てる言葉になっていきます。アート、この28章の一節に書いてありますが、この訳ですね、英語だと war って書いてあってですね、これ災いなるかなと、災いだとイエス様が言われた言葉がありますよね。パリサイ人と、立法学者に対してそれと同じ言葉が使われていて、実際もそういう意味になるんですけれども、今イスラエルまたユダが行っているこの一つ一つ具体的な彼らの問題点についてですね、ここで神様が指摘されるんですね。例えば28章の一節で、エフライムの酔いどれの誇りとする冠というふうに、この酔っ払っている姿としてイスラエルを描いて、このきちんと知性を働かせて明晰に御言葉を聞くことができていない、御言葉に対して完全に無関心になっているような状態を言っていて、そして後でユダに対してはですね、イエス様も何回も引用された、この民は口先で近づき唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。つまりこの宗教的には熱心なんですけど、心が御言葉に対しては固くなになっている状態ですね、ということを指摘して、私たちもですね、このことはこの見覚えがあるですね、この身近な問題でもあるわけですけれども、それをですね、一つ一つこのああ、あるいは忌まわしいものよという言葉をによって神様が、この言われているわけですね。そしてこれが、続くわけですね。ずっと、続いて、30章だ、例えば、ああ、反逆の子らってですね、このエジプトに寄り頼むのが忌まわしいということを言われて、けれども33章の途中からですね、ユダが、このまた残りの民がですね、このこう悔い改めていく姿が書かれているんですね。そして34章のところでイエス様が再び戻ってこられて、諸国の民に対して戦われて、そして、このユダを、ユダはまたその世界を完全に回復してくださる、いわゆるイエス様がハルマゲドンの戦いで戦われて、地上に立たれて、天変地異が起こって、地殻変動が起こってですね、そして神の国が始まる、その内容になっているわけなんです。で36章、先ほど話しましたように36章以降は歴史的な挿入部分になっています。ということでイザヤ書の前半部分のアウトラインがこのように、なっていますので、見てください。今ファイルを聞いて、音声メッセージを聞いていらっしゃる方は原稿の方を見ていただければ、その、アウトラインが、ありますけれども、前半部分の流れがお分かりになったでしょうか。このユダとイスラエルに対する神様の懲らしめがあるんですけれども、その懲らしめのために用いられている諸国の民が今度裁かれていくという内容になって、でその中で残された民が立ち上がって神様に悔い改めをして、そして神様が救いとこの回復を与えてくださるという内容、同じ内容が繰り返し語られているんですけれども、その語られるたびにですね、内容がどんどん発展していっています。ちょうど螺旋階段みたいな感じです。どんどんどんどん上がって、そしてクライマックスでさっき話したそのハルマゲドンの戦いとこのイスラエルの回復というところに、はい、なっていくわけなんですね。でこのような壮大な神様のご計画をイザヤは描いているんですけれども、そのイザヤは、生きているイザヤは差し迫った緊迫した状態の中にいたところで予言を語ったわけなんですけれども、それがアッシリアの存在です。イザヤが生まれる前から台頭して、そして近隣諸国を併合していきました。で紀元前の374年に、彼がまだ青年であった頃に、アッシリアは北イスラエルの住民を捕らえ移して、そして721年に北イスラエルの首都サマリアが陥落しました。そして南ユダのエルサレムの近隣の町々、ユダの国の町々もアッシリアは破壊して、残るはエルサレムだけとなったんですね。 で、紀元前の701年頃にヒゼキヤの祈りとイザヤの予言を通してアッシリアの大軍を主が一夜のうちに滅ぼされたという、そういう内容になっていくんです。そして、イザヤ書の一章の一節を見ると、イザヤは、このウジヤの、時代からですね、ウジヤの治世の時からこの治め始め、あのこの予言を活動を始めています。ヨタムとこの一章の一節を見るとありますけども、ウジヤが途中で雷病にかかってですね、でその間統治をすることができなかったので、ヨタムが共同統治ということで行ったんですね。そしてアハズ、まあ、これが彼が悪い王様ですね、後で7章以降に出てきます。そしてヒゼキヤの時代と。でイザヤはヒゼキヤが死んだ後も生きていて、生きていたとされていてですね、それで、マナセの時代に死んだと言われています。でそのタルムードによると、ユダヤ教のですね、タルムードによると、イザヤはマナセの偶像礼拝のその命令に対して拒んでですね、それゆえに捕らえられて、で2枚の板の間に縛られて、そしてノコギリで引かれたことが書かれています。でヘブル人への手紙の11章の37節に、その信仰を持った人たち、旧約の生徒たちがですね、いろいろと迫害を受けている場面が書かれていますけれども、その中の一つにノコギリで引かれたと書いてあるんです。でこれがイザヤではないかと、まあ言われてて、まあこれはですね、絶対的なことは当然言えないわけなんですけれども、この、まあ、タルムードによるとそのように書かれているんですね。でこのイザヤだけではなくて、一度ですね、この聖書の年代表をですね、この眺めてください。この、特にこのエルサレムの破壊ですね、これを頂点として集中的に預言者が現れています。まずイスラエルが捕らえされるっていうところが、イスラエルが悪くなっているところから始まって、第一人者がのエリアですよね。そこから出てきて、そしてこの預言書として出てきているこの預言者たちも、このエルサレムの町が破壊される前後に集中的に出てきています。これは一体何かといったら、それだけ神様がイスラエルとユダにお語りになりたかったということですよね。で私たちはモーセの五章を学んだときに、モーセの生涯の最後のところ、つまり新明期のところで、このイスラエルの壮大なこれから起こることについて予言をしたんですけれども、それもやはり分岐点と、一番のこのクライマックスになるところっていうのは、実はエルサレムが破壊されて、この世界に散り散りになって、そして神ご自身がですね、彼らの行いに関わらず、神ご自身が彼らをまた再び集められて、そして彼らが悔い改めて神様のもとに戻るという、そういう内容になっているんですね。ですから、この神様は危機状態になるときに大きく語ってくださるという、そういう事実があるんです。で私たちも後戻りできない地点に行く前に、私たちを引き戻すためにいろいろな印を与えてくださいます。私たちを愛しているがゆえに、神様は警告を与えて、時に懲らしめも与えられるわけなんですね。例えば病気になったとかですね、C.S. ルイブスも言いましたけども、病気の中で、痛みの中で神様は大声で語っているってですね、このスピーカーかなんか使ってですね、語っているということを言っていますけれども、そのように私たちに神様がお語りになっているのがこの預言書であります。ではこれで前置きを終えて中身に入っていきたいと思います。一節、アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。天よ聞け、耳も耳、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は知らない、悟らない、 という言葉から始まっていますけれども、これから読む箇所は神様の感情をですねよく表しています。それは何かと言ったら、神様が情熱を持ってエルサレムとユダを愛しているのに、彼らがそっぽを向いているので、神様は妬みの感情を込めて彼らを責めているという、そういう言葉です。まず天を聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだと、誰にも聞くことができるような形でこの責める言葉を聞いてもらいたいという、そういう気持ちの表れでもありますし、また申命記にですね、2人3人の証人によって事実が確認されるという律法があるように、天地この2つですねにを証人に立ててですね、神様ご自身が、このこれから私が語るんだということを権威づけている、この箇所に権威づけている意味になっています。でなんで神様が妬み、その責めておられるのか、その理由がこの2節の子らは私が大きくし育てたという言葉にあります。親が子を育てたように神がイスラエルを育てました。どうでしょうか、私たちこれまで聖書を読んできてですね、宇宙と世界についての話というのは、この宇宙を作った神様ですけれども、創世記の一章から、そして世界中のことの世界の民については10章までなんですね。まあ11章もバベルの塔ですから加えていいでしょう。そして急激にフォーカスが、ズームがアブラハムという一人の人物に移ってしまったんです。でそれからは個人の生涯、そして出エジプト記に行ったらイスラエルの民に神様の注目が全部集められていて、そしてその後はそのイスラエルの生活、宗教の生活、社会の生活の細々したところに神様は語っておられたわけです。ちょうど世界の中で私はこの子だけをしっかりと見て育てていくよということで、あらゆる配慮をして、もう本当に手塩をかけて育ててきたということを私たちは見ることができましたが、肝心のイスラエルが全く神を知らないかのように振る舞っているという状態であるので、神様は怒っておられるわけなんです。でも怒りと言っても分かりますね、親が子を失う怒りです。そしてその状態をさらに神様は、激しく語られています。3節のところに、牛は飼い主を、ロバは持ち主の飼い桶を知っているとあります。これ実話らしいんですけれども、この盗っ人がいてですね、そして警察警官がいて捕まえようと思ったんですけど逃げたんですね。けれども急いで逃げたので自分が飼っている牛をですね置いたまま逃げてしまったんです。で警官はいいことを思いついたんですね、その牛の縄をほどいてあげてそのままにしといたんです。そしたら牛は飼い主の方に戻ってって盗っ人の在りかが分かって捕まえることができたという話なんですけれども、知ってるんですよ、動物でさえも自分が育てた人を知っているんですね。もっとひどいではないか、あなたたちは知らない、悟らないとここで言われています。そして4節、ああ罪を犯す国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、あらゆる言葉を使っていますが、まず国、民、子孫、子、これすべて違う言葉で書かれているわけですね。そして罪を犯す、 そして都が次悪を行う堕落という表現を使っているわけです、まあ、罪を犯すというのは神様の基準に達していない、神様が言われていることと逆のことを行うことですね。都がというのは、この被害を与える、この害が出てくる状態ですね、他者に害を与えるという意味になる。で、悪を行うというのはこの正義に照らして悪いことを行っているということなんですけれども、イザヤ書のテーマの一つに正義があります。これからどんどん正義、その法的な正義もありますしですね、公正という言葉、英語だとジャスティスですね、このいう言葉が数多く出てきます。そして堕落というのは、この神の基準からも落ちてしまった、離れてしまったということですね。で、次に彼らは主を捨てイスラエルの聖なる方を侮り背を向けて離れ去った、捨てるというのは神様への献身をやめてしまったということですね。私はもうイエス様なんか神様なんか信じてませんよというのは、もうイエス様に仕えていくということをやめたということですよね。そして、聖なる方を侮りというのは神様の感情を害するような、聖なる神様が嫌がるようなことを行っているということです。そして背を向けて離れ去った、無関心になったということですね。神様について、あなた方はなおもどこを打たれようとしているのか、打たれようというのか、反逆に反逆を重ねて頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている、足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してもらえず包んでももらえず油で和らげてももらえないと。もう彼らには罪の結果がすでに現れているわけなんですね。けれども彼らは反逆に反逆を重ねて、自分を痛めつけているわけなんです。彼らは主の感情をもう害しているというか傷つけているわけなんですけれども、彼らが罪を犯すことによって彼ら自身も傷を受けているんですね。で、この頭と心臓というところがありますが、これは、まあ、言い換えたら精神の部分と感情の部分と言ってもいいでしょう。私たちが罪を犯すと精神的感情的にも傷をもたらします。特に性的な罪についてですね、コリント人への手紙の第1の6章に自分の体に対して罪を犯すのですって書いてあるんですね、うん、そういうふうに彼らはなっているんですね。でも彼らはごく基本的な治療さえもしてもらえていない状態、つまり罪とその結果がもう他の人にあらわな形で、出ていると、もう明らかにそうなってしまっている、そういう状態を今神様がこうやって、傷を受けた人としてですね、この例えておられるわけです。そしてあなた方の国は荒れ果てている、あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている、この北イスラエルが滅び、またイスラエルの町々が、この滅んでいくわけなんですけれども、イスラエルに対しては神様の特別な守りがあるはずですよね。けれども全く神様を、この受け入れてない他国人が破滅されているのと同じように荒れ果ててしまっているという悲惨な状態のことを今ここで言っているわけです。そしてしかしシオンの娘は残された、あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように、エルサレムの町は残されていると。けれどもブドウ畑の小屋とこのキュウリ畑の番小屋というのは、このもう本当にすぐに簡単に潰せるですね、もうブルドーザーが来たらもう簡単に壊しつくことができるような存在ですよね。そういう状態として今エルサレムの町は残っているよということです。そしてもしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになりゴモラと同じようになっていた。主が完全な破壊をされなかった大きな理由がここに書かれています。 バビロンが完全に滅ぼされて、イスラエルに対しては神様がそれを行わなかったかという、その理由は残りのものが生きていたからなわけなんです。主が持っておられる大きな原則があります。主を敬う残りの民がいれば、その民全体を滅ぼすことはないという原則ですね。今ここに出ているソドムとゴモラというのは完全に滅ぼされたわけですけれども、アブラハムは取りなしの祈りをしました。ここに50人の正しい者がいても、あなたは滅ぼされるのですかという、主がですね、滅ぼす前と答えられて、アブラハムはその人数を10人にまで下げたんですよね。けれどもその10人のために町全体を許されるということを言われたんですが、実際はその10人もいなかった。けれどもですね、そこにいるたった一人の正しい人、ロトのために、その本人と家族を町へ出ていくのを完全に見届けてから、まあ実際に行かなかった家族もいますし、途中で火傷の柱になってしまったロトの妻もいますけれども、でも見届けてからようやく人を異様で滅ぼされたわけです。このように正しい人がいる限り、神様は共に滅ぼすことを行わないという大原則があるわけなんです。ですから信仰によって義と認められた人たち、つまり教会がこの地上にある限り、神様の怒りの現れ、大患難が地上に下ることはないということを言うことができるわけなんです。でところでこの9節なんですが、ローマ人への手紙の9章の29節に引用されています。でそこでは、神はそれではイスラエルを退けてしまわれたのでしょうか、絶対にそんなことはありませんというパウロが言ったあそこの議論ですね。で私自身もイスラエル人ですよということ でそして恵みによって選ばれたものがいると論じているところで、この箇所が引用されている。少しの残りのものを残しておられたということなんですけれども、この箇所は今でも同じです。なんでユダヤ人が生きているのかですね。メシアニック銃と言われている人たちがいるわけですね。メシアニック銃という、特別な言葉は使わなくても簡単に言ってイエス様を信じているユダヤ人でいいんですけれども、彼らいるわけなんです。で彼の存在そのものがですね、イスラエルの民と国そのものが滅ぼされることはないというその証明になっているわけです。そして10節から、聞けソドムの首領たち、主の言葉を、耳を傾けよゴモラの民、私たちの神の教えに。これ誰か分かりますか？ソドムの首領たち、ゴモラの民、ユダヤ人たちのことですよ。ものすごい非難の言葉です。今から読む内容を見れば分かるんですけれども、エルサレムに住んでいる住民、そして祭司など宗教指導者たちは熱心に神殿礼拝を行って、主が定められた祭りを行って祈りも捧げていました。でも彼らをソドムの首領たち、ゴモラの民と、つまり宗教的には熱心なんですけれども、その実が伴っていない、行いにおいてはソドムとゴモラと何も変わらないことを行っているという暴露を神様が今から行われるわけなんです。注意説を見てください。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は言われる、仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。神殿があります。そして中に入っていく、内庭に入っていくと、この祭壇があってですね、そこでこの血を注いでですね、そしてこの罪を許すですね、この儀式を行うわけなんです。レビ記に詳しく書かれています。でこれは飽きたと、喜ばないと言ってるんですね。そして次に、あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのかと言っているんです。その内庭をですね、歩いていって旋盤のところで手足を洗って、そして聖所の中に入ってですね、奉仕を祭司たちが行っていくわけなんですけれども、この庭を踏みつけようと言ったであろうかと。これはどういう言葉かと言ったら、神様の契約をないがしろにしているという意味になります。 ヘブル人への手紙の、ところにもですね、似たような表現があります。故意に罪を犯している者たちに対してですね、この10章の29節で、こう著者は言ってます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。こう踏みつけていくというですね、この行為というのは完全にその神様が言われていることをこう故意にですね、こう破っていくという意味になるわけですね。そして13節、もう虚しい捧げ物を携えてくるな、香の煙、それも私の意味嫌うものですね。聖所の中に入ってください。そうしたらですね、この右側には備えのパンがあり、そして左側には備えのパンの机がありですね、左側には食台があるわけなんですね。この油の皿があって、そしてそこに灯火が灯されるわけですけれども、これを持ってくるなと。で、正面を見るとですね、この至聖所と聖地を区切る仕切るこの垂れ幕があってですね、その正面、そこに面して講壇があるわけです。で、これも私の忌み嫌うものとですね、祭壇から始まってずっとですね、私は喜ばない、これはもう何なんだと、そして携えてくるような忌み嫌うと神様がおっしゃられてるわけです。で、次に新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。ですね。主にレビ記に書かれてます。この礼祭についてですね。杉越の祭りから始まります。ですね。そしてその後に3日後にですね、初穂を捧げる祭りがあってですね、そして5週、5週を数えて、この5週の祭り、7週を数えてですね、この五旬節ですね、50日目、ペンテコステです。で、それから秋の祭りがあって、ラッパーを吹き鳴らす日で、この時にですね、この清めのですね、この集会なんですね、贖いの日、ヨムキプールですね。で、その後でカリオの祭りがあるわけなんですが、これらをですね、憎み、重荷となり疲れ果てたと言ってるんです。で、次に祈りです。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだと。手を差し伸べてですね、こうやって私たち祈りというとですね、この手を組んでこの胸のところに持っていって、で黙祷していきますけれども、ユダヤ人、この聖書に出てくるのはこう差し伸べるっていうですね、この行為がよく出てきます。で、これをもう目をそらすと、血まみれだと、祈りを増し加えても聞くことはないと、もう本当に嫌がっている神様の気持ちがここに現れてるんです。で、これを表面的に読むとですね、なんで神様が命じておられるのにですね、これらのことをやりなさいと命じておられるのに、そのことをやっているのに、なんでこのように神様が嫌がっているんですかという疑問が表面的に読むと出てくるわけなんです。けれどもですね、今から言うことは、私たちクリスチャンだけではなく未信者の人たちも陥ることなんですが、自分が神の言われることに聞き従っていないのを知っているので、他の行いで不従順を補おうとしている過ちなんです。主に従順になっていないので、他のことでその償いをしようとしている現れなんです。ある聖書の学び会で出席者の方のお母さんがお菓子を持ってきてくださるんですね。でもお母さんは現れないんです、ね、お菓子だけ出てくるんですね。で、そうやって親切を、示してくださっていて、でイエス、そのお母さんはイエス様を信じていません。でも求めようかなっていう気持ちが今出てきてるみたいなんですが、まだ信じてないんですね。でも主の命令はイエス様を信じなさいっていうことなんです。 でもその命令に聞き従う代わりに信者の人たちに良くしてあげるという他の行為を取っているわけなんです。でもちろん今信じようかなっていうような形になってますから、もうとっても嬉しいことで、今私たちその人のために祈ってますけれども、でも本質的にはそこの問題があるんですね。なんでそういうことを行っているのか。で、今度は信者の中ではですね、例えば日本には韓国の人たちがたくさんいますけれども、教会にはですね、水商売で働いている人たちも実は多いらしいんですね。そして、韓国人の教会では一番献金をしているのがその水商売で働いている人たちなんです。なぜか、自分自身が罪意識を感じているからです。それで罪滅ぼしのために献金や献身という形で現れているんです。で、主が求めておられるのはそのような捧げ物ではなく、主が言われていることにはいということですね。聞き従っていくことなんです。捧げ物を捧げていたサウルに対してサムエルが、主は主の御声に聞き従うほどにことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝るというふうにおっしゃいました。聞き従うって単純なことなんですが、プライドは許さない行為なんですね。へりくだらないといけないんです。なかなかできない、恥ずかしいという思いも出てくる。また自分のやり方をすっかり変えなければいけないという、そのプレッシャーもやってくる。だから不従順になってしまうわけなんです。そしてその不従順を他のことで補っていこうと頑張ってしまうんです。でも聞き従うことが生贄に勝るよということです。ですから16節でこうなっています。洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよと。洗え、身を清めよというのは、これは、儀式の中にありますよね。神様が定められた儀式の中でありますが、それ以上のことを当然意味しているわけなんです。ヤコブの手紙4章の8節で、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。つまり心を清くし、やっていることを改めるですね。そういう意味で今ここで、洗え、身を清めよ、悪を取り除け、悪事を働くのをやめよというふうに言われているわけですね。ラオデキアにある教会に対してイエス様が、熱心になって悔い改めなさいという言葉がありますけれども、その言葉と同じことを今ここで神様はおっしゃっているわけなんです。そして善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護をせよとあります。悔い改めることによって実際面の行いにおいても変えていきなさいということですね。特に社会的な弱者のために公正な裁きと弁護を行わなければいけないことを促しておられるわけですけれども、イザヤ書では正義と公正について多く語られていて、法の正義、法廷での場面が数多く出てくるんですね。で、次の場面も実はそうなんです。18節、さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。先ほど話したように、天と地を証人にして、主はエルサレムとユダに対して告発を行われていたわけですね。責め立てておられたわけです、裁判官として。でも今、被告人と協議をされています。論じ合おうではないかですね、取引をしようではないか、ありますよね、この、何取引で、司法取引ですか、しようではないかと。で、その取引の内容というのが罪を許すという取引なんです。で、ここに福音があります。素晴らしい良い知らせがあります。彼らの罪は火のようになっていた。火というのは血が固まって黒ずんだあの色ですよ。そして紅、もうどんなに漂白剤を使ってもやはりわずかに残ってしまうような、もうこう取り除けないようなものですね。 けれども神様が雪のように白くしてくださり、羊の毛のようにしてくださると約束してくださるわけなんです。これを聞き従って悔い改めてですね、罪を捨てたらそこでも神様は祝福、その罪の許しを与えてくださるという素晴らしい、この知らせなんですね。で、私たちが考える罪の許しというのは、人間的に時間をかけなければいけない、いわゆる罪滅ぼしをしなければいけないという、そういうものです。例えば仏教の修行の中で、私映画で見たことあるんですけども、この、仏像をですね、自分にこうつなげてですね、そして険しい山を裸足で登っていくんですね。で、その頂上にその仏像を置いて拝んでいく。つまり自分が行った悪いことをこの償うために自分に苦行をあえて課していくということですね。こういうことはでも主はなさらないんです。カトリックの教義の中にも似たようなものがありますね。この苦しみ、苦行を課すことによってその罪をですね、この取り除いていこうという行為ですね。で、煉獄というのは実はそういう考えなんですね。その地上で行った罪が、この懲らしめをですね、神様によって受けて、そして、この練り清められた後に、天国に行くことができるという考えなんですけれども、それは良い知らせじゃないんですね。神様の恵みはもっと調子がいいんです。人間的に考えると調子が良すぎるんです。それはその場で全ての罪不義を清めてくださるという内容です。第一ヨハネの一章の9節に、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。これが真の許しです。そして19節、もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口が語られた。今チャレンジと警告を神様が与えられています。選択を与えられているんです。喜んで聞くか、あるいは拒み背くかという選択を与えておられます。で、私たちはいつもこのような選択を、神様のメッセージを聞くときに与えられてるんですね。もうちょっと経ってからいろいろ考察した後で私は決めたいと思いますですね。そのような答えがよく返ってくるわけなんです。けれどもそういう曖昧な態度を取ると、残るは固くなになるだけなんですね。選択してるんです、拒む方。そしてラオデキアの教会のように、熱くもなく冷たくもないという状態になります。これが一番ひどい状態なんです。イエス様が吐き出すと言われて、そして教会なのにイエス様が戸の外にいて叩いておられる状態です、こうなってしまう。けれどもキリスト教というのは、聖書の信仰というのは、いつも神様が選択とその迫りを与えてくださっている、そういうメッセージなんです。で、することは簡単、へり下って聞き従うこと。そしたら神様がその場で、私たちの努力ではなくて神ご自身の働きで私たちを清め、そして癒しを与え、救いを与えて、そして力を与えてくださるんですね。で、これが、ここで神様が言われていることです。で、次にエルサレムの都についての神様のメッセージです。どうして遊女になったのか、忠臣な都が公正があふれ正義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。主がエルサレムに対して抱いておられる感情がここによく表れてますね。遊女になったのかという、つまり一人の女を愛する男の感情ですね。妬みを伴う情熱です。霊的な寛容を犯しているということで神様が言われているわけです。で、かつては公正と正義が宿っていたとありますが、 ダビデとソロモンの時代を思い出してください。ダビデは羊飼いの心を持って民を治めていて、ソロモンも主から与えられた知恵に従って人々を裁いていましたが、そのような正義が今イスラエルにはない、エルサレムにはないということを今ここで言っているわけです。お前の銀は金粕になった、お前の良い酒も水で割ってある。どうですか、銀ですね、精錬させるときに出てくるカスがこの金カスです。洋梨の部分です。で、良い酒、良質の酒もですね、水で割ってしまったら、これもですね、全く意味をなさなくなってしまいます。このように銀の成分、また良いお酒の成分は含んでいるかもしれないんですけれども、不十分があまりにも入っているので全く意味をなさないという意味なんです。私たちの考えだとですね、少し混ざってるからいいじゃないかと、私もクリスチャンなんだから、一応お祈りしてるし、一応教会に行ってるし、でも意味が全くなくなるんですね、不純物だと。イエス様が弟子たちに対して何て言われたらでしょうか。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もしもう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですと。一般の社会に生きているよりももっとひどいんです。ただ集まってその生活が変えられずですね、その宗教的な行為だけを行っているというのは何にも役に立たない。何をもって教会が教会なのか、表立ってみたら何の意味もないんです。もし福音がなかったら、福音の中に生きてなかったらということなんですね。そしてお前の司たちは反逆者、盗人の仲間、皆賄賂を愛し報酬を求める、みなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない。反逆者という言葉で司たち、裁き司、裁判官たちを言っているわけです。国家反逆罪ってすごく重い罪ですね。あのローマ時代においてもですね、この死刑になってますね。この転覆、政府転覆しようとする者たちをですね、で今ユダの裁き司に対して、この人々を裁いている者たちに対して同じ言葉をですね、今神様が彼らに対して使っているわけなんです。そして盗人の仲間とありますけど、その内容というのは、この賄賂を受け取っているわけですね。自分の地位を利用して人様のもの、究極には神様のものを盗んでいることを主は責め立てておられるわけなんです。そしてそれゆえに万軍の主、イスラエルの全能者、主の蜜毛、ああ私のアダに思いを晴らし、私の敵に復讐しよう。先ほど23節に孤児ややもめなどが不正な裁判において被害を受けていることが書かれていました。お金さえあればですね、裁判に勝つことができるということですね。ですね。でも神様ご自身が彼らの弁護をされるわけ、擁護をされるわけなんです。万軍というのは天使の軍勢のことですけれども、この軍事的な意味を持っているんです。どんなに力を持ち、権力を持ち、お金を持っている人であってもですね、万軍の主がその弱い人たちを、弁護する、つまり万軍の主が彼らを打ち砕かれるということになります。しかしお前の上に再び我が手を伸ばし、お前の金粕を悪のように溶かし、その浮き粕を皆除こう、つまりそういう不正を行う裁判官や指導者を除去するということですね。こうしてお前の裁き司たちをはじめのように、お前の議官たちを昔のようにしよう。そうして後お前は正義の町、忠心な都と呼ばれよう。その神様がこう削り取るですね、ちょうど、ここにあるこの金粕をですね、悪のように溶かすですね、浮き粕を除く、このような清めを、裁きによる清めを行われることによって、かつての正義をですね、取り戻すと。そしてそのような正義を行うような議官や裁き司たちを置くということを神様が約束してくださっているわけですね。そしてシオンは公正によってあがなわれ、その町の悔い改める者は正義によってあがなわれる。何によって回復するのか、あがなわれるのか。公正によって、正義によってです。そして悔い改めによってその正義だということなんですけれども、 エルサレムの町が政治的な力、軍事的な力によって回復するのではなくということなんですね。主の目は今のエルサレムも同じ目で見ておられるわけです。政治的な状況、危機に瀕しています。エルサレムが2つに分割されるという危機がありますけれども、もっと大きな危機は誠の神様の義が受け入れられてないこと、主ご自身がそこで十字架につけられたけれども、そこに住んでいる人たちが何ら応答をしていないという危機の方がもっともっと大きい危機なわけです。そのことについて悔い改めれば彼らは贖われるんだよ。ゼカリア書の最後のところに書いてあります。エルサレムの町にですね、この清めの泉が開かれていくと。けれども恵みの御霊が降り注がれるときに、彼らが自分たちが突き刺したもの、その主ヤーウェを見るであろうということが書いてあります、ね、そして28節、背く者は罪人と共に破滅し、主を捨てる者は失せ果てるとあります。これはどういうことかといったら、そのユダに住む、人たちですね、罪人、これはつまり神様を一切関係を持っていないこの異邦人ですね、そのような者たちと同じように破滅するよということを今ここで言っているわけなんです。で、これとっても大事ですね。私たちクリスチャンであるから、全てが大丈夫だというふうに考えていたら、それは大きな間違いなわけなんですね。なぜかといったら、新約聖書の中でパウロが手紙の中でですね、正しくないものは神の国を受け継ぐことができないということがわからないのですかと、騙されてはいけませんということで、こういう者たちは神の国を受け継ぐことができないということをですね、この言っているわけなんですね。そして誠に彼らはあなた方の慕った樫の木で恥を見、あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けようと、次も言いますね。あなた方は葉のしもんだ樫の木のように水のない園のようになるからだと。これ何を言ってるかと言いますと、イザヤ書の57章の5節によりますと、あなた方は樫の木の間やすべての生い茂る木の下で身を焦がし、谷や岩の狭間で子供をほふっているではないか。わかりますか。偶像礼拝を行っているんですけれども、その儀式の中に不貧困を行う、そういうものが含まれているわけなんです。そして必要のない赤ちゃんが、生まれてですね、そして彼らをその産み落とす、ほぐっているではないかというふうに57章の方に書いてあるんですけども、殺していくんですよ、という忌まわしいことをそのユダエルサレムの中で行っていた。彼らは滅ぼされると。31節に、強者は浅くずに、その技は火花になり、その2つとも燃え立って、それを消す者がいない。強者というのは勇士のことですけれども、どんなに戦いに巧みであっても、この神様の裁きを免れることはできないということです。で、このように激しい裁きの内容が書かれていますけれども、次にですね、一気に輝かしい神様の国の幻が書いてあります。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された宣言の言葉、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、すべての国々がそこに流れてくると。急にですね、変わりましたね。でもこれはですね、この神様がですね、頭がこうぐちゃぐちゃになったのでは全くないんですね。今神様が行われた裁きというのは、あくまでも清め、その汚いものを除去するところの、この裁きであってですね、その後に輝かしい神様の国という回復が待ってるんですね。そして今ここで主の家と書いてあります。エルサレムでは自分たちのやり放題のことをやっていましたけれども、主ご自身の家として回復します。そしてその 主の家にイエス様ご自身が物理的に戻ってきてくださるわけなんです。そして山々の頂、丘よりもそびえ立ちとあります。今でもエルサレムの町は高いところにあります。イスラエルでは全てその登っていかないと、このエルサレムに行くことはできないんですけれども、 そこでもそこでというよりもけれども、イエス様が戻って来られたら世界のところよりももっと高いところにこのエルサレムの町が変わるわけなんですね。地殻変動が起こるわけです。でそこにユダの民ではなくてですね、全ての国々なんですよが流れてくるんです。で多くの民が来て言う、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。素晴らしいですね。今は教会に行って主の言葉を聞きますけれども、イエス様が戻ってきたら主ご自身がエルサレムからご自分の言葉、ご自分の道を教えられます。そしてなんとですね、世界の人たちがそこに行くために山に登っていくんです。日本人はですね、山に登ってですね、神棚のところで手を叩いて拝みますけれども、神の国が来たらですね、イエス様の言葉を聞くために山に行くんですね。参拝しに行くんです。まさにそして主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。先ほどの不正な裁判は行われずに、主ご自身が判決を下してくださいます。その結果、軍事的な予算が農産業の予算に移されるということがここに書かれているわけです。わかりますか？剣が好き、槍が鎌なんです。ですね。で、ここで大事なのは、イエス様は平和の君であり、誠の平和はキリストなんだということなんです。私がですね、この平和の行進をしている、そういうデモンストレーションをしているような人、またはそういうことを言っている政党の人たちを見るたびに思うことなんですけれどもですね、あなた方が政権を取った場合、権力を取った場合、同じようにそういう思いを保つことができますかということです。権力の座についたら腐敗するんです。人間ですから。ユダがそうだったんです。神様にこれだけ手厚くですね、保護を受けていたユダがこうなったんです。必ずそうなっていくんです。何が大事か、その人たち本人がイエス様を自分の主として受け入れているということが大事になってくるんです。ですね。で、それで初めてですね、平和があり、そしてイエス様のことを伝える人たちが平和を作る人になっていくことができるわけなんです。で、物理的にイエス様が再び戻って来られたら、この完全な非武装ですね、この軍縮どころかもう全部放棄されるわけですよですね。そして、農産業の方にですね、全て回されますから、この社会的な弱者の人たちも全てがですね、その必要が満たされるわけなんですね。そして5節、来たれヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もう。これは不思議ですね。ヤコブの家のところにまず全ての民の人たちが集まってくる。で、ヤコブの家自身も、つまりユダヤ人たちもこれに加わろうじゃないかっていう呼びかけを今ここで行っているわけです。ここに神様の不思議な、このご計画が、あるわけなんですけれども、それは何かと言ったら、終わりの時には異邦人の救いの完成があった後にイスラエルの救いがあるということです。ローマ人への手紙の11章の最後のところに、この神様は全人類にご計画を持っておられて、まずユダとイスラエルを選び、けれども彼らが拒むことによって、かたくなになることによって異邦人に救いが及び、けれども異邦人が救われることによってユダヤ人に妬みが生じ、その妬みによってイスラエル、ユダヤ人が救いに至るという、そういう流れをですね、この教えておられます。そして6節に、再びユダに対する、今のユダに対するですね、言葉ですけども、イザヤがですね、この今のユダを見てるんです。そして 彼らの今の姿をイザヤなりに描いています。まことにあなたはあなたの民ヤコブの家を捨てられた。これ神様にも語ってるんですね、イザヤが。そして彼らの国がペリシテ人の国のように東方からの牧者で満ち外国人の子らで溢れているからだ。ペリシテ人、この自分たちの神に伺いを立てることがあるんですね。この北イスラエルの王様の中でもそれを伺いを立て、エクロンの神に伺いを立てですね、それでエリアがですね、そのことでもうダメだと、お前は治らないと、病気になっても治らないということをですね、このエリアが言った。第二列王記のこの一章に書いてありますけれども、そのペリシテ人のようにですね、やっているように東方からの牧者、これはアッシリアからでしょう、おそらくはですね。そして、この何か将来についての不安をですね、占いに頼ってたんです。これからどうなるかとか。で、次にその国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も限りない。今度は富と次に軍事力ですね、これに頼っていたということです。で、次にその国は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったもの、指で作ったものを拝んでいる。今度は偶像ですね、実際に手で作ったものを、それを拝んでいるわけです。そして9節に、こうして人は咎められ人間は低くされた、彼らをお許しにならないようにと。このお許しにならないようにっていうのはですね、このイザヤ自身の言葉だと思うんですね。なぜかって言ったら、神様は彼らが悔い改めさえすればですね、その時点で許してくださいます。でも以前は怒ってますんで、それが私も、ダメだと、唇が汚れたものだというのがこの6章に出てくるわけなんですけれども、で、人は咎められ低くされたというのは、偶像がむとですね、人間の尊厳がどんどん低められていきます、ね、どんどんどんどん動物化されていきますということを今ここで言っているわけですけれども、この3つの悪ですね、まず占いに頼る。で、イザヤ書の強調点は御言葉に頼りなさい、予言に頼りなさいということを言っています。このイザヤ書の後半のところでですね、私は終わりのことを初めから語るというふうに、あなたたち語ることはできるか神々たちというふうに偶像に対して語っているところがあります。そして、もう一つが富や軍事ですね。エジプトの同盟によってアッシリアに立ち向かおうとしたりしました。で、三つ目が神ではないものを神として崇めるですね。この偶像がいかに滑稽なことか、偶像を拝むことがいかに愚かなことか、これもイザヤ書は詳しく特に後半部分で語っています。で、私たちも同じようなチャレンジを受けますね。キリスト教会が御言葉を、予言をですね、語っているか。予言は語らないようにしようというのがもう今の潮流ですね。聖書は予言を外したらもうこれが薄くなります。この日本語の聖書だったらこの厚さがですね、5センチぐらいあるかもしれませんけど、1センチぐらいになっちゃいますよ。神様はこれから起こることをもう初めから言うことによって、私は神なんだよということをこう証言しておられる、神様ご自身が。で、御言葉ではなくて違うもの、経営学みたいなものとかですね、心理学みたいなもの、そういうものに頼っていく。そして、この軍事的なものですね、財産とかですね、軍事的ってもさっき言った平和運動っていうのも実は裏を返すとですね、軍事が平和の鍵を握っていると信じてるからなんですよ。違いますよね。紛争の地域、私たちが反対運動をするんですか？違います。福音を語るんです。彼らの救いのために祈るんです。これもやっぱりキリスト教会チャレンジを受けています。そして3つ目の偶像礼拝ですね。これはあらゆる貪りが偶像礼拝だというふうに手紙の中に、コロサイ人の手紙の中に書いてありますけども、これも大きなチャレンジですね。そして10節からは、このように神様を無視している時代に対して行われる神様の裁きが書いてあります。で、実際にこれは大患難の時代です。岩の間に入り、塵の中に身を隠せ、主の恐るべき御顔を避け、そのご意向の輝きを避けて、その日には高ぶる者の目も低くされ、高慢な者も咎められ、主お一人だけが高められる。大きな地震が例えば東京で起こったと考えてください。そうしたらですね、こう富により頼んでいる人たち、 まだそうですね、こう権力により頼んでいる人たちとですね、この社会的にこう弱い人たち、こう急激に同じレベルに立たされます。今まで安定していたものがなくなっていくというか破壊されていきますから、自分は避難しなければいけないわけです。そこではもう全ての人が同じになるわけです。という意味でここで高ぶる者も低くされ、高慢な者もかがめられ、その主ではなくて自分たちだというふうに言っていた高慢な人たちが、その自信によって、こう実現されていくわけなんです。黙示録の6章にイエス様が7つの封印を解かれる場面が書かれています。で、6つ目の封印を解かれた時に大きな地震が起こって、今ここで書かれているところが出てるんですね。じゃ読んでみます。私は見た、子羊が第6の封印を解いた時大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられるよう。ですね。同じですね。その王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、皆が、奴隷もですね、一緒に洞穴に隠れるということです。で、まことに万軍の主の目は、すべておごり高ぶる者、すべて誇る者に襲いかかり、これを低くする。高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべてのカシの木、すべての高い山々と、すべてのそびえる、峰々、すべてのそそり立つ櫓と、堅固な城壁、タルシシのすべての船、すべての麗しい、船に襲いかかるというふうに書かれていますけれども、ここでは、この当時ですね、まあ、今もそうですけれども、この自然の地形も含めて、わあこれは素晴らしい、高くそびえているですね。そういうものもですね、すべてが真っ平らにされるというか、その地殻変動、また天変地異によってですね、この崩れ去っていく、そういう姿を今ここで、レバノンの木、杉の木、今でもですね、レバノンに行ったら素晴らしい杉の木があるんです。国旗、あのレバノンの国旗もですね、あの本当杉の木が出てるんですけれども、そしてバシャンというのはこのゴラン高原ですね、素晴らしいですよ、あそこもあの自然で素晴らしいですね。そして、この、矢倉とか堅固な城壁ですね。でタルシシュというのはこの貿易においてですね、この優れている町ですね、そしてそのように全てのものが、平らにされる、いわば平らにされて、そして神様のみの世界になるというのが、この大観覧の目的の一つなわけなんです。なんで私たちが神により頼まなくていいのかという安心感が出てくるのか、ちゃんと安定してるからですよ。私はもう空気のようになっている、この安定した環境があって、で素晴らしい自然もあってですね、でもそれを崩すという目的もこの大観覧の中にはあるわけです。大きな地震を起こすことによって、全てより頼むものを剥がしてしまわれる。そして主ご自身のみが神であることを強制的に認めさせるわけです。で、17節、その日には高ぶる者は高められ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる。偽りの神々は消え失せると。今度は、偽りの神が消え失せるという言葉があり、で次に主が立ち上がり血をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の怒り輝きを避けて、岩の洞穴や地の土の穴に入る。その日人は拝むために作った 銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやる。今まで神様だって言っていたものですね。でこれをですね、このモグラやコウモリに投げやるんですよ。これ役に立たない、このような大きな地震では役に立たないということを言ってるわけですよね。どうですか、日本で流行っているこの宗教というのはですね、全部ですね、というか全部そうですね、健康、経済的な安定ですね、これを約束するものなんですよ。でも日本の国とか土地が存在するという前提に立ったところであって、大患難が来た時に人々がですね、手かざしするでしょうか。しないと思うんですね。こんなもの役に立たないっていうことをすぐ分かると思うんです。じゃあなんで本当に残るものをあなたが今信じないのか、今求めないのかっていう問いになるわけなんですね。そして主が立ち上がり地をおののかせるとき、人々は恐るべき御顔を避け、御意向の怒りを輝きを避けて、岩尾の裂け目に入る。花で息をする人間を頼りにするな。そんなものに何の値打ちがあるのか。とても大事な言葉が最後にありました。イザヤが言おうとしていること、人々が人間に頼っているという過ちです。花で息をしている存在にしか過ぎない人を何で頼るのか。人から言われた言葉、人の約束、人の会社、人が作った国、何で信頼を寄せるのかということなんですね。で、私たち日本の国が何で神を信じないのか。人間を信じているからです。アメリカでは危機の時に何を信頼するかというそのアンケートを取るとですね、多くが教会に行くという統計があります。だから実際に2001年の米国同時多発テロの時に教会に来た人の人数が増えた。まあちょっと落ち着いたらですね、また少なくなったんですけれども。で、レフトビハインドが出版されましたよね。その多発テロの前ですよ。けれどもそのレフトビハインドを通して、そのレフトビハインドの内容というのはですね、終わりの時のシナリオという目的だけではなくて伝道の方なんです。で、それを通してものすごい人数の人が救われました。で、実はハイジャックされた飛行機の中にも、その直前にそのレフトビハインドを通してイエス様を信じた人たちもいるんですね。というふうに教会に行くんですが、日本でアンケートを取ると何だと思います？信頼できるものが危機になった時、新聞と答えます。うわ、マスコミですよ、メディアですよ。その言葉に信頼するというんです。つまり自分たちの言葉、教会の中でも牧師の人柄が中心話題となります。そして未信者では、私たちが伝道すると伝道している内容ではなくて伝道の仕方を問題視してですね、説教を始めるんですね。あんたこういうふうにやったらもっとこのうまく伝えられるよとかですね。人間主体なんですよ、全部が。このように人間に頼ったらダメなんだということをこのイザヤ書はもうずっと語っていきます。で、次の3章ではこのエルサレムとユダがですね、このいつまで経っても頼ろうとしてるんだけど、それでめちゃくちゃになっていく姿から始まります。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイザヤ書の内容がとても壮大であり、学ぶところがたくさんありました。ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがこれを咀嚼して、あなたの、この中でリバイバルを自分たちで経験することができますように助けてください。お願いいたします。神様、そしてこの日本の国も、この大きな患難が起こる前に、天のお父様、どうかあなたを神とし、主とし、認める人を起こしてくださいますように、あなたの憐れみをかけてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。